ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私、中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、またこれまた素敵なゲストをお迎えしてるんですが、少しご紹介いたしますね。株式会社 T 総裁代表取締役の足立信行さんです。で、実は足立さんはですね、この株式会社 T 総裁さん、葬儀の会社さんでいらっしゃるんですが、なんと高野山のあじゃりでいらっしゃって、なおかつエンジニアさんでもいらっしゃるということでですね、非常に今日はまた興味深いお話いっぱいお伺いできそうです。足立さん、ようこそ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。はい、で、今日はね、足立さんに来ていただいてるんですけれども、足立さんはね、葬儀会社をご自身で経営されてらっしゃるというところでですね、なかなか、まあ、葬儀会社のね、あの社長さんのお話を聞くっていう機会も少ないのかなというふうに思いますので、今日はその辺をね、なんか改めてどういうふうにね、まあ、この時代、まあ、葬儀会社もね、経営されて、で、どうね、あの運営されてるのかとかもね、いろいろ聞かせたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ改めて、じゃあ簡単にちょっと足立さん自己紹介をお願いいたします。
はい、株式会社 T 総裁の代表をしてます足立信行と申します。どうぞよろしくお願いいたします。会社自身は個人事業主を含めてもう7期目になりますが、まあ、自分で、独立創業いたしまして、現在ですね、従業員は今5名ほどですか。で、まあ、細々ながらですね、東京を中心に創業を展開させていただいております。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、
ね、で、今日はね、まあ、あの葬儀会社の経営の秘訣ということで、ちょっとね、この、まあ、葬儀会社をね、まあ、ご自身で創業されたっていうところのね、あの経緯とかも含めて、まあ、どういうふうにね、創業して今経営ね、されてらっしゃるのかというところをちょっとお聞きしたいんですけども、そもそものきっかけとしてはどういうきっかけで、あの創業されたんでしょうか。
そうですね、私自身が、まず、やっぱりお寺、まあ、僧侶でしたので、そもそもやっぱお坊さんというか、その葬儀っていうものに非常に興味があったっていうのはベーシックにあったんですね。で、18で出家をいたしましたが、私の家はお寺ではなくですね、高校卒業すると同時に、まあ、高野山というですね、うん、山に出家に行きまして、で、そこからずっと7年ほどですか、25歳ぐらいまでずっと高野山で修行させていただいておりました。で、そこから25歳の時に、東京のですね、とある葬儀会社でサラリーマンを経験しまして、で、2年間エンジニアをして独立したというような流れなんですけども、まあ、なんでしょうね、創業、まあ、自分自身は最初は、こう、誰か、お葬式の会社を、まあ、誰かがやって、で、私自身はブレーンとしてですね、こう、右腕としてやりたいなーっていうものをずっと思っていたんですね。というのも、まあ、私自身がやってるお葬式の会社は、お寺葬というブランドで、お寺でお葬式をするっていうようなブランドなんですね。大体都内ですと、まあ、斎場とかホールとか、そういったところでお葬式をするのがもうほとんど8割ぐらいなんですけども、うんうん、私のところは、まあそうではなくって、お寺でやりましょうというようなものをちょっと販売をしておりまして、まあですので、お寺が葬儀をする。まあ例えば住職が、こう、男信徒の方々、男官の方々にですね、葬祭のサービスを提供する。で、そういうふうなことを誰かやってくれないかなと思ったんですよ。で、うん、何名かのお坊さんとかに、まあ私の友人とかも含めて、こういうのを、まあ例えばお寺がお葬式をして、で、男信徒の方も喜び、そして寺も、うんうん、まあちょっと若干潤うような、 まあそういうような事業ってどうかなと、もう何十人かにも話したんですね。
はい。
事業の話を。それそうすると皆さん、うんうん、それいいねと。
うん、それいいね。
すごくいいねとみんな言ってくれるんですよ。すごいビジネスプランだねと。で、やってくれませんかって、いやー僕は無理だってこう。みんな言うんですね。で、みんな言いまして、もう、どうしようもないなと思って、じゃあ、やるしかないかと思って、やむにやまれず私が創業したと。ですから、本当は私、だから、誰かが、その自分自身が、そのトップに立って、率先してやりたいっていうものではなくって、誰かトップに立つ方の補佐的な役割としてやりたかったんですが、思いのほか皆さん自分でこうやるっていうもの方がいらっしゃらなかったもんですから、
うん、
まあじゃあ私がやろうということで、まあ創業したというような感じですね。うんうんうん、はい。
でもやらざるを得ない企業だったんですね。そうするとです。
全然ね、誰もやってくんないので、しょうがないなということで、ですからあんまりそのなんでしょうね、そのカリスマがあるとかビジネスプランがすごくいいとか、よくその日経のその新聞とかね、そのテレビとかに出てる経営者の方見るともうキラ、もう光り輝いてオーラがすごいなみたいな、こんなあすごいカリスマだと、こんな人たちには僕は到底慣れっこないみたいな、そういう風な思いで創業したもんですから、いまだにこうなんでしょうね、自分が創業して、もう個人事業者がもう7年ですか、法人化してもう5年ですけども、うん、従業員を、まあ、徐々に増やしてで、拡大して、いやーっていう、まあ、まだ信じられないと言いますか、はい、カリスマ性のない全くない、創業社長です。
いや、いや、カリスマ性ないとおっしゃいますけど、存在してがカリスマっていう感じがね、しますけれどもね。本当に。
ありがとうございます。なんかすごく救われました。
これでもお坊さんね、僧侶の方だからってみんな葬儀会社するとかっていうわけじゃないってことですよね。
極めてお坊、葬儀会社とお坊さんっていうのは、基本的にはね、はい、仲悪いですよ。
はい、意外だわ。
葬儀会社、まあ、そうではない葬儀会社とお坊さんの関係も当然あると思うんですが、まあ、お坊さんの方は、葬儀屋さん、葬儀会社の方を、まあ、ちょっと仏教のこと何も知らないくせにみたいな、ちょっと軽く見てる。で、葬儀会社の方も、お経しか読めないくせにみたいな。まあそういうふうに、まあ若干ちょっと、まあ仲違いっていうほどではないですが、
はい、
心の底ではちょっと思ってる人が多いんじゃないかなっていうのは思いますね。うん、当然私
すごいか、
当然私自身も高野山で修行してましたから、そういう教育を受けましたね。
そういう教育を。
じゃあ葬儀屋さんの言いなりになるんじゃないぞ、信仰みたいな。はい。葬儀屋さんの言いなりにはなりませんで、それで葬儀屋さんになったというね。
ね、なんか素人からするとそこってなんかすごい近いのかなと思うんですけど、結構そこはあれなんですね、そんなに近いわけではないって感じなんですね。
だから近すぎるがゆえだと思いますね。
はい、
まあ近すぎるがゆえにお互いがちょっとまあやってることが似てるんですけども、お坊さんの場合は儀式そのもの、でも葬儀会社の場合は儀式を作り上げるっていうところですから、まあ、どちらかというと裏方になりますので、やっぱちょっとね、同じことやってるんだけど、やっぱりこう、舞台俳優の方と、その大道具、小道具って、やっぱりちょっと目線とか視線、視点が違ったりするんですよね。
はいはい。
まあ、ですから、そういったところが、まあ、今日のお坊さんと葬儀会社があんまりこう、とても、腕を組ん、まあ、肩を組んで仲良いっていうような、そんな状況を作っていないっていうことだと思いますね。
なんか意外ですね、通過かと思いました。だってお経がね、要するにお坊さんのお経がないとセレモニー進まないし、で葬儀屋さんいないと段取り組めないしっていうことなので、でもそうやって考えると足立さんのところは両方の要素ががっつり組み合ってる会社さんなんですよね。
そうですね。だから、ね、結局私自身が僧侶だっていうのも当然あったんですけど、仏教、お坊さんで葬儀のことをまず私が知りたかった。で、当然、25で、その東京の葬儀会社にサラリーマンとして入社したんですが、お坊さんが入社するって大体まあお経を読む人として入ったりするんですよ、
はい。
で、私自身は担当者、まあつまり、儀式ですね、司会から納棺から、いろんなことをする、まあ裏方として入社しましたので、まあそういうふうな裏方とか、まあちょっと言葉悪いですけども、あんまりこうみんなから、喜ばれないような、まあそういうふうなことっていうのはお坊さんやりたがらないんですよ。
そう
やっぱりみんなから偉い先生とか言われるのが嬉しいので、まあそういうふうなものはお坊さんはあんまりやりたくなかった。私は自分でそういうふうな裏方もやりたかったので入った。で、そうするとお坊さんとして見れない部分がやっぱいっぱい見えるんですよね。こう、今までは舞台俳優として、あるいは儀式の執行者として出てたんですけども、あ、裏方ってこんだけ大変なんだとかですね。裏方でこんなにやっぱりご遺族の方に心を砕かないと、やっぱりダメなんだっていうのを、お坊さんをやってるだけでやっぱり見られなかったものっていうものをサラリーマン時代に知れたっていうことは、ものすごく大きな財産ですね。まあですが、うちの場合ですと、その裏方もちゃんとできますし、表もちゃんとできるので、そういったところで考えると、よりご遺族の方とか、よりご家族の方が安心して旅立ったり、そのご満足いただけるような葬儀の、まあ、施工っていうのを心がけることができるかなと思ってます。
なかなかね、葬儀のことって、なんかほら、あれですよね、人生旅行演習ができる部分じゃないので、ねえ、また残された家族にとってもすごく大事なことだから、一世一代のことって言えば一世一代のことですよね。でも、そのいろいろな葬儀を見られる中で印象的だったこととか、ありますか、社長。
そうですね。あのね、印象的だった、まあ、いくつか当然ね、あるはあるんですけど、ね、ちょっとだけ別にそういう、変な話じゃないっていうこと、先にお断りをしておきます。
はい、はい。
で、あのね、年末年始に、やったご宗家の話なんですけど、で、それはね、私自身が、施工を、まあ、お見積もりをして、年末にちょっと、まあ、入ったお客様で、私自身がお見積もりをして、で、もう家族、お姉様が亡くなって、で、お姉様も、まあ、なんて言いますね、ご家族いらっしゃらなくて、妹さんがいらっしゃった。妹さんはご結婚されてて、妹さんがお持ちになられたんですね、はい。で、もう妹さんご家族だけの、本当に3、4人ぐらいのご葬儀だったんですが、で、年末年始ってこう、ちょっと日延べするんですね。火葬場が空いてないので。
はい、はい。
1週間ぐらい空きまして、で、私自身がちょっとお式ができなくなってしまったんですよ。で、まあ、お見積もりとか様々なことはやったんですが、まあ、引き継ぎと言いまして、まあ、お式だけは後輩に任せたと。こんな感じですね。で、12月の30日のお亡くなりになった方で、で、それで最後に、まあ、私の勤めてた会社のところで、まあ、ご安置を、ね、されるんですね。お姉様で、亡くなった個人様だけ。で、妹さんがね、変なこと言うんですよ、最後。最後変なこと言って、いや、足立さんと、姉はとても寂しがり屋だから、毎日会ってくださいってこう言うんですよ。で、あ、わかりましたと、何の気なしに、はい、わかりましたと言ったんですね。で、私自身も、ちょっとね、なんか言われたもんですから、普段そんなことあんましないんですけど、毎日その、まあ、霊安室に行って、その扉開けて、お姉さん、亡くなった方にね、ちょっと、話しかけてた時があって、こんなことがありましたよとか、明けましておめでとうございますっていうふうに、ちょっと他から見ると気持ち悪いような。
毎日ね、
はい。そうそう。で、朝の5時とか誰にも見られないように、やってたんですね。やっぱ見られるとちょっと、あいつ何やってんだろうと思われて。例えば箱根駅伝がどうとかっていう話もしたりね、したんですよ。で、1月の7日がお式で、で、後輩がやったんですけども、そしたらね、後輩がその妹さんから最後、 足立さんによろしくお伝えくださいと言われましたと。うん、で、毎日姉から連絡が来ましたって言うんですよ。毎日姉から、こういう風な話をしてくれた、ああいう風な話をしてくれた、駅伝の話をしてくれたとか、もう、絶対にわからないような話を知ってるんですよ、妹さんが。で、もうそれはね、びっくり、怖かったっていうよりも、私ね、感動して、あ、亡くなった方っていうのは、やっぱ見てるなっていうのは、すごく感じたんですよ。なので、よくね、ご遺体は物じゃないってよく葬儀会社はやる、言うんですけども、亡くなった方をね、物のように扱って、まあ、法律上は貨物なんですね、あれね。個人で亡くなった方
は。はいはいはい。
ですが、やっぱりね、どっかで見てらっしゃるんですよ。なので、私はそれ以降、亡くなった方に対する、その、接し方とかっていうものは、ものすごく変わりましたね。やっぱり自分のお父さんやお母さん、父、母を、送り出すような心で接しなさいと。いうふうに自分の自社の社員にも教えてるんですが、そこでやっぱ変わりましたね。すごく印象的なご葬儀だったなと思ってます。
ねえ、すごい。そういうね、出来事があるとね、冬なのになんかすごい、お盆の頃に聞くような話だなと思って、なんかすごいなと思って、でもね、感動するというかね、なんか、いや、ありがとうございます。僕ちょっともう一個、足立さんがね、まあ今ね、ちょっと聞いてみたいなと思ったのが、まあこれまでね、まあ、経営されてきて、やっぱりね、いろいろ大変な部分もあったと思うんですけど、これまで経営されてきて、その葬儀会社としてやってて、なんかどの辺が一番苦労されたのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど。
そうですね、まず一番大事だったのは、もうそもそもお坊さんしかやってこなかったので、まあ、葬儀会社、まあ、サラリーマンもやりましたし、エンジニアもやりましたけども、やっぱりお坊さんが経済活動をするっていうことの結構大きなジレンマみたいなものはありましたね。やっぱりそれのお坊さんがこういうふうに前に出て、創業して利益を上げるっていうようなところっていうものをやっていいのかどうか。で、もう一つ辛かったのは、そもそもお坊さんとしてやりたいことも当然あるし、お寺を改善したいなっていう思いもあるんですけど、収益性を、こう、当然ね、事業ですやらなきゃいけないじゃないですか、
はい。
そこはね、結構葛藤がありましたね。やっぱり、こう、社会事業として、こう、自分自身はやりたいなと思ってたんですけども、利益をやっぱり追求しないと社員も雇えないし、自分自身も当然永続性が担保されないので、そこは結構悩みましたね。ですから、創業そのものは、あるいは、ビジネス的に収益を確保するのそんなに難しくはなかったんですけども、私の場合は。やっぱそこでマインドの部分ですね。結構その、マネタイズに対する、リミットって言いますか、このバリアっていうか、自分自身なんかそれはすごく強くありましたね。
はいはい。
はい、どうぞ。
ああ、すみません。そこってね、でも、同じように結構ね、特に創業時の方って、結構その、お金をもらうところに抵抗があるって方、結構やっぱいらっしゃるんですよね。特にサラリーマンからね、上がってきて初めて自分の商品とかサービス提供してお金もらうっていうようになると、ね、そこ、壁が入ったりするんですが、そのあたりは足立さんはどういうふうに乗り越えていったというか、はい、したんでしょうか。
まさしくね、そこだったんですよ。で、私自身は、で、そこでね、やっぱ考えるんですよ。利益ってなんだろうとか、あるいは、経営ってなんだろうとかっていう語源からどんどん私はやっぱ調べていくと、実はこれが面白かったのが、利益ってね、仏教読みだと利益なんですよね。ご利益とか。
ご利益。
ご利益。で、経営も、その出典は実は、諸教というお経に出てくるんですよね。これを敬し、これを栄するっていうような言葉で出てくるんですけども、そうすると、いろんなもの、例えば、増収増益の増益も、これ仏教用語で創薬って言いまして、もう元々仏教用語だったんですね。で、これが私にとって良かったのが、今まで、マネタイズに対する、あるいは儲けるっていうことに対して非常に後ろ向きだったんですけども、言葉の言語と、そのもの言葉の語源を調べると、
はい、
大体仏教用語が多かったんですよ。例えば流通って、靴流通センターとかの流通って、
はいはい、
あれも仏教用語で実はルズって言うんですよね。ルズ。で、そういうものを、やっぱベーシックなところで私が仏教やってましたので、あれと。 これ仏教じゃね、うん、と思ってそれで、あ、じゃあそこで結構マインド変わりましたね。やってることは、うん、読み方が違うだけで、同じなんだとしたら、仏教的なマインドそのまま経営に輸入することができるんだなと思って、そこから自分自身で、ね、バーッと目の前が開けたような感じがしましたね、うん。で、そこからお金に対する物事っていうものも、ガラッと変わりましたね。
いやー、すごい。ネハさん、いかがですか？
いや、面白いですね。なんか私今日なんか講座聞いてるみたいな感覚で。
わかるわかる。わかります。
ずっと聞いてて、もう知らないことばっかりで、そうなんだって、語源とかね、なんかきっかけがないと調べなかっただろうし、まあ、なんかそれがね、また調べるきっかけにもなったって思うと、なんか繋がってるなって思ったりして、なんか何が起こるかわかんなくて面白いなって思ってちょっと聞いてました。
ありがとうございます。
本当、でもね、すごい、もう本当、足立さんの話はね、どんどん聞いてきたいなっていう感じですけれども、うんうんうん、そろそろお時間もあれなんですが、はい。ね、次回もちょっとまたね、この辺の、まあ、仏教とね、はい、仏教に学ぶビジネス学ということで、ちょっとね、うん、足立さんにお話しいただこうかなと思ってますけれども、はい。どうでしょう。ここまで、じゃあ、足立さん、一言まとめていただいてもよろしいでしょうか。
わかりました。はい、無茶ぶりですけど。
はい、
無茶ぶりですね。はい、
そうですね。まあ、一言、もう何でしょうね。先ほどお話ししました、自分自身がやっぱ僧侶であるっていう、まあ、うん、そもそものアイデンティティっていうものと、うん、まあ、経営者であるっていうことは、なんだこう、齟齬しない。まあ、つまり、こう、うん、対立しないと言いますか。うん、やっぱ私自身生きてて、その僧侶で修行した年数も学んだことも、うん、全部活かせるなっていうことは、うん、自分自身経営者になっててよかったなと思います。ですから、うん、まあ、何か無駄なことはないと思います。本当に無駄なことはない。すべて、活かす。そしてすべて人生の些細なことでも活かす。それがやっぱ経営者の醍醐味かなと私自身は思ってます。
すべて活かすっていうことですね。
まさしくそうですね。あのね、そこなんですよ。
そこなんですね。
生かす、もうね、生かしきるって感じですね。
生かしきる。いや、深いですね。なんか同じ言葉でも、足立社長がおっしゃると、なんかすごく深い。私も本当に今日、なんか、すごくいいところでご説法や講義を聞いてるようなね、司会になりましたけれども。で、私は、この T 総裁さんのホームページっていうのは、そのまま検索したら出てきますか？
はい。お寺総でも結構ですし、お寺総も T 総裁でも T 総裁でも何でも結構ですので、はい、検索いただければ、私自身、例えば葬儀で困ってますとか、葬儀どうしましょうかっていう無料相談も受け付けてますので、はい、ぜひお気軽に、24時間365日出ますので、よろしくお願いいたします。
はい。はい、心でお見送りをする会社様ということで、ぜひね、こちらもご検索いただければと思います。今日も本当にあっという間のお時間でしたが、足立さん、坂本先生、レアさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。